セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は深大寺の僧侶でいらっしゃいます管理部執事の林田行春さん、そして教務部執事の長道法春さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。改めまして、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
聞き手は調布 FM 藤田京子です。さあ、令和6年、早いもので令和も6年目となりました。まあ、年明けたばかりで新年改まった気持ちでまたお二方にお話を伺ってまいりたいと思います。まあ、とはいえ深大寺さんでは昨年 の出来事からこう派生して今年もつながっていく出来事というのもいろいろあると思うんですけれども、まずお伺いしたいのが、昨年の初めにありました白鳳仏に関する講演会ですね。調布市や狛江市さんと、共同で講演会と座談会を開催されました。私も何度か拝聴に伺ったんですが、その中で祇園寺さんの重要性というのが、すごく浮かび上がってきたということで、林田さんに祇園寺さんの関連とその後のちょっと動きっていうのをまずお伺いしていきたいと思います。
去年、そうですね、3月に深大寺で座談会が行われた時に、白鳳仏の、もたらす深大寺にもたらされた謎といいますか、その紐解きのお話がございまして、武蔵の国司を3回任に就いた、高倉福神、駒福神についてと、またその深大寺を回帰した満空上人ですね、その関係性について、そして白鳳仏についてという、そういった座談会が行われまして、駒福神が深大寺に、白鳳仏をもたらしたのではないかという、そんな話がありまして、そこに行き着く間にいろいろな人を介してとか、そんな話もあったんですけれども、そんな中でもともとは祇園寺に最初白鳳仏が移されて、そこから深大寺が解散されて、そちら改装されて移ったのではないかという、そんな説がございまして、そこから祇園寺に今薬師堂というお堂があるんですけれども、もともとはその江戸中期頃までは祇園寺ではなく別のところですね、野川へりといいますかね、そこに、旧薬師堂跡というのは今も残っているんですけども、そこは今民家になっておりますけれども、そこから、祇園寺に移したんですけど、移したというよりは中の仏様とかを移して、で祇園、薬師堂を新たに建てたんだと思いますけども、でそこの、跡地ですよね、そこがまだいろいろな調査をして行こうという機運が高まりまして、それで、予備調査というものが、始まりまして、そこから今度は本格的な、発掘といいますかね、そういった、調査に移り変わって、いきます。でそこで何かしら祇園寺を含め深大寺を含め花鉱物を含め、何か手がかりとなる、そういったものが、出てこないのかなという、そういった期待を。
そうなんですね。その昨年 の, 連続講演会、座談会というのがその、白鳳仏の来歴を探るということで、本が出たりしましたけれども、やはりこう家庭の息を出ていないということで、その可能性の高いと思われたところから、じゃあそうやって裏付けとなる証拠が何か出てくるかどうかということで調査をするという流れになっていたわけなんですね。あの時にすごくこう地域としてのなんかこうもっと広い範囲で見てみましょうっていう、そういう重要性みたいなことをねおっしゃってた先生もいらっしゃいましたし、特に深大寺と祇園寺さんの関係っていうのは以前から言われていたわけで、それがじゃあ本当に近いですもんね。
そうですね。ですから江戸名所図へ見ますと、深大寺のところには 元はもう本当に、うん、ここも佐津の地域の一つだったんですね、はい、ですから、まあ、その佐津という場所も、はい、まあ、今の佐津町と神代寺町ではなく、神代寺を含めたあの辺、神代寺を山とすると、はい、佐津の地域は里というね、関係性になりますので、はい、まあ、そこの山と里をもっと一体として見たときに、うん、神代寺だけではなく祇園寺だけではなく、うん、そのこう点で物を見るんじゃなくもっと大きな範囲、広い範囲で、はい、そうすると、まあ、琥珀神社であったり、うん、元薬師堂であったり、はい、その辺を含めて、何か一体的に、広い視野で見ると何か今まで見落としていたものであったり、うん、そういったものが新たに発見できるんではないかとね。
なるほど。なんかね、あの現状で考えるとどうしてもこうあの中央高速が走っていたりとか、ね、そうですね、あって、うん、なんとなく分断されたイメージになってしまってますよね、うん、でもそれが通る前はもしかしたら全体的に広いなんか大きなお寺のそれぞれがなんかこう社寺だったみたいな可能性もなきにしもあらずとか考えられなくはないということですよね。
だからあのほら土器が出てきたって、はい、高大寺ってね、高い、高いに大きい寺ですか、はい、高大寺っていうのが出てきて、でそれは高句麗の高麗ですか、はい、駒で大寺っていう、駒大寺っていうお寺がもともと
あったんだろ
うっていう、でそこから長いんで高大寺ってはい、まあ、短縮されて、で甲が、神戸の甲ですね、神様の神、
神になって、
で神大寺で、あの音が神ですから、はい、神はね、で神大寺
深いになって、うん、
でその後にその神社大王との、うん、くっついたとか、なんかそういうね、のもありますもんね、
ね、あの神代植物公園の方は今もね神のようだったりしますもん ね、うん、ですからそのあたりやっぱりね、あの講演会ですとか座談会を伺って、その今すごくなんか漢字が同じかどうかっていうことに ね、うん、なんかすごくこだわったりしますけど、そうじゃなくてこう発音の音で結構あの漢字は変わってきてる、ね、移り変わってきてるっていう、特に地名とかは、うん、あの変わってるっていうお話がね、専門の先生からありましたので、はい、いろんな可能性があるんだなというふうにも感じましたし、その中からやっぱり今まではあまりそういったあの資料がまだなかったというところで、うん、ね、あの本当に何か出てくるかもしれないと思うとワクワクします
ね。そうですね、私も現場はよく知ってる、あの祇園寺の檀家さんが今の、まあ、土地といいますか住まいになってますので、
その薬師堂の後ですか、
旧の薬師堂の後ですね、はい、でその方にやはり聞きますと、まあ、もともとは本当にそこの土地だけ島のように、高くなっていて、ですから今ちょうどその手前に、朝日飲料の倉庫とかあるんですけど、はい、その辺はもう2メートルぐらいぐっと下にあって、でそれをまあ埋め立てたって、うん、ですからちょうどそこがまあ本当島みたいであって、でその後がやはり裏の方から見ると、やっぱり面影っていうのが、ね、残ってるんですよ。
へ、うん、そうなんですね。でもそうですよ、それも民家になってるっておっしゃってましたので、今お住まいの方がいらっしゃるわけですので、なかなか大変ですね。
ですからその周辺の地権者が6、7名いるんですよ。結構細分化されてて、
で
そこに一応皆さんあのお伺いを立てて、
そうですよね、
大変ですね、
ね、なかなか大変な事業になりますけれども、でもそういったやっぱりね、郷土の歴史の本当にあの成り立ちというか起こりの部分に近いところですもんね、皆さんそういった歴史が判明したらね、うちの敷地からそれが分かったんだよなんていうことになったら、なかなか皆さん興味持ってくださいますでしょうね。じゃあ今年はそういった調査が、
そうですね、前進して何か見つけられると、また何か、ね、明るいニュースになると思いますけど、
はい、そしたらまた それを材料にして先々皆さんに新たな研究に入っていただけるといいなと思いますね。じゃあそういう歴史の面もそのやはり博宝物の国宝指定の後からこう改めて何て言うんでしょう、その来歴に関しても探っていこうという機運が生まれてきたということもありますので、
そっちのきっかけとなって、
まあ本当ね、それから流れ変わりましたね。
そうですか、うん、ですから本を出してくださったりとか、うん、それからこの後博宝院の、うん、まあ、完成がその、国宝指定から10周年を今のところ予定しているということですので、はいはい、それまでにもうちょっといろんなことが判明してくる可能性も
ありますね。
ありますね、うん、いや本当に今後の展開も楽しみにさせていただきたいと思います、うんうん、はい。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶でいらっしゃいます林田行春さん、そして長道芳春さんにお越しいただいてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まもなく節分になります、うん、2月3日土曜日、今年も節分の会行われるわけですね。
はい、そうですね、
はい、
去年3年ぶりの豆まき式を行いまして、
う
ん
う
ん、
そうでしたね、
そうですね、かなりの賑わいになりました、
はい、
また今年は土曜日ということもありますので、
そうですね、うん、ね、で神大寺では毎年福豆を授与してくださいますが、はい、もうすでに、
はい、もう1月のお正月あたりから、
はいは
い、授与しておりますので、
はい、ということですので、ぜひ節分当日でなくてもお早めにお越しいただいて福豆いただいて、今年の厄除けを早めに、うん、お願いするのもいいかもしれません、うん、さあ、その昨年3年ぶりに行われました節分会ですが、はい、昨年はゲストの方が結構多かったですよね。
そうですね、
鎌
倉殿の13人って、ね、大河ドラマの、
はい、
役者さんをお呼びしたのが、まあ、かなり目玉というかね、でしたね、はい、
まあ、この NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人は、うん、ご住職が、
仏事指導
に携わられたというご縁もありまして、
うん、そうですね、
僧侶の皆さんも、こっそり
出演
というか
こっそり出ました。私もこっそり出ました。
かなり協力体制を
取
っていらっしゃった、
ね、う
ん、ということですが、意外なつながりもあったということで、はい、俳優さんがお越しになったんですよね、はい、
その頼朝の、まあ、弟役の、源範頼さんっていう、はい、でその方がその謀反の罪を着せられて、頼朝によって、まあ、殺されてしまうんですけどね、でその範頼のお子さんに当時4歳と2歳の幼子がいて、でその方が将来大きくなってお坊さん、まあ、お坊さんになることを条件に命を
救われた
というあれですけども、で、で大きくなってお坊さんになって、でそのお坊さんお二人が、まあ、深大寺にいらっしゃったというのが、うん、まあ、ここのところの資料でいろいろ判明しましたので、でそれを助けたのがおじいさんにあたる足立森永って野添さん演ずるね、
はい、うん、
まあ、頼朝に嘆願して命を助かったということでありますので、その野添さん、足立森永役の野添さんと範頼、はい、役の迫田さんという方をお呼びして、
はい、
かなり賑わいましたね、去年ね、
うん、まあ、その久しぶりに豆まき式が行われるっていうこともある上に、うん、まあ、その直前まで放送されていた大河ドラマの登場人物を演じた方たちがいらっしゃるということもあって、
う
ん、ね、やっぱり皆さんこう いらっしゃったと思うんですが、うん、そのまあ、特にあの足立森永役の野添さんは、うん、もともと深大寺によく参りに来てらっしゃるというようなこともお伺いしましたけれども、ねえ、あのそういったゆかりのある、まあ、あのお祝いの開眼式も、うんうん、開眼法要も行われた、はい、ということですね、
はい、
ちょうど節分始まる前にですね、お祝いの
開眼式ね、
行いました
。繁栄と元祥っていうお二人ですけど、
はい、息子さんたちが成長してからその深大寺とゆかりがあったということが、うん、まあ、あの住職をされたりというような記述が残っていた、うん、ということもあって それをご縁に、うん、はい、あのご位牌をお作りになったということでしたね。で
その、まあ、末裔の方が、萩藩ですか、
はい、
あの山口県の方にずっとこうつながっていって、でその萩藩 の、あのその公文書の中に、その当時末裔の方が深大寺にいらして、江戸時代ですよね、で私の先祖でこういう方がいて、っていうのであのわざわざ訪ねに来たっていう、その文献も残ってるっていうことですよね。
そうなんですか、うん、やっぱり文献って大切なんですね。
そうですね、うん、
うん、
本当にあの状態ちゃんと保管すれば、あのもうずっと後々の方がねそれを知るわけですので、まあ、データもデータの世の中ですけど、
はい、
そういうあの、ね、元々のやっぱり実物が残ってるとかね、当時の方の、
はい、
記録っていうのはとても大事ですよね。
そうですね、うん、なんかデータはちょっといつ飛んでしまうか分からないとかいうの、それも怖いなというふうにも思ったりしますけれども、ということで、今年も、まあ、昨年と同じようにそうしますと、以前の節分へのこうにぎわいで多くの方にお越しいただいて、
うん、
豆まきなどが行われる予定ということでよろしいですか。
そうですね、うん、まあ、このお二方がいらっしゃるかあの
は分からない、
分かりませんけれども、はい、あの当日来てのお楽しみの方もいらっしゃるでしょうし、
まあ、毎年さん
毎年の方もね、
スポーツ選手ですとか、はい、関取の方とか、はい、
そうですね、まあ、地元の俳優さんであったり
とか、そういった皆様はおそらくお見えになるだろうということで、うん、はい、あのぜひちょっと直前になりましたらば皆様情報などチェックしていただきたいと思いますが、はい、まあ、節分へ2月3日土曜日に、今年も開催されるということですのでね、まあ、やっぱりあのお正月来てまた節分へにも来て、うん、1ヶ月経ったらだるま市にも来ていただいてという、うん、もう毎月来ていただきたいですね。
そうですね、いや本当でその後ゴールデンウィークがあってって、
うん、そうですね、
あの、はい、ずっとそうやって続いていきますので、
はい、ぜひ月に一度は人材しにそんなキャッチフレーズみたいなの
いいですね、でも、いや、いいですね、月に一度は人材
しということで、じゃあ今年はそれをキャッチフレーズとして皆様にお越しいただきたいと思います。はい、
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶でいらっしゃいます林田行春さん、そして長道芳春さんにお越しいただいてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて最近あの自転車に関するあのマップなどが作られまして、いや結構自転車であちこち移動する人が増えてるのかなと思っていたところ、なんと暮れにシェアサイクルの施設が深大寺にもできたということですね。
はい、そうですね、
シェアサイクルステーション、
うん、
はい、これはあのハローサイクリングというところが現在行っているというものだそうですが、深大寺のどのあたりにステーションができたんですか。
ちょうど京王バスの真横ですね、
はい、あ、じゃあのバスが発着する、
そうですね、
深大寺のバス停の真横ですか。
真横です。
蕎麦森観音さんの真ん前です
。蕎麦森観音さんの真ん前にできたということで、気づいてませんでしたが 12月の、中旬頃にできて、
でき
たということですね、はいはい、で調べてみますと調布市内のもう数えきれないほどあちこちにこのシェアサイクルステーションが作られていまして、うん、ちょっとびっくりしたんですけれども、うん、調べたところ30分で130円、うん、最大で12時間1800円ということですので、うん、まあ、丸々1日朝から夕方まで借りても1800円ということなんですね。で借りた場所に戻さなくてもこのステーションのある場所他の場所で戻すことができる、うん、でまた駅の近くにも結構そのステーションが調布市内京王線の駅の近くにはありますということなんですね。神代寺のそのステーション何台ぐらいのもの？
30台ですね。
はい、30台ですか、はい、じゃあ結構止められますね。
そうですね、
まあ、その暮れに運用をスタートしたばかりということで、まあ、どの程度そこに自転車で人が見えてるのかっていうのはまだちょっとわからないですかね。
ちょっとね、まあ、ですけどね、でもかなり行動範囲が、まあ、とにかく広がって、
うん、
バスね、だいたい電車の駅からバスで来るってもうそれぐらいが定番の
でしょうけど、はい、そうですよね、
うん、
それがちょっと変わるかもしれませんね、
ね、
今後、
うん、もう縦横無尽にこう行けますんでね、
まあ、多少ね調布駅から来ますと上り坂にはなりますが、
うん、そうですね。
ギア付きの自転車が借りられるんですかね。
電動アシスト、
ね、電動アシスト、ごめんなさい、
ですから、まあ、多少の坂道っていうのは問題ないと思います。
行けるかもしれない、うん、
で林田さんも祇園寺にこれで乗って帰って次の日出勤してくるっていう、
それ12時間以内だったら
ねそういうのでもいいんですよね。
レンタサイクルじゃなくても
自転車持ってますよ、ごめんなさい。
まあでもね、観光で神代寺にいらっしゃるっていう方、うん、まあ、例えばこう辻ヶ丘駅とか調布駅で、うん、まず借りてでそこから自転車で、うん、いらっしゃって神代寺のところに泊めていただいて、まあ、神代寺参拝してお蕎麦食べたりして、うん、それから植物公園巡って、うん、戻ってきてまた今度帰りはちょっと下り坂なの、
うんうん、
行きより楽かなっていう感じで、うん、ね、調布駅の方まで戻っていただいたり、うん、まあ、京王線の、駅調布市内の駅9カ所にもそのステーションがあるということなんで、どの駅で戻しても大丈夫っていうことなんですよね。なんかこういうの発明した人すごいですね。
すごいですね。だ結構コロナとか関係なく、2005年ぐらいかなって言ってましたね、その始まったのが、そういうのが。
あ、そうですか。
国内でね始まったの、結構その海外の方とか、
はい、
ヨーロッパの方は結構先進ですもんね、それの
こと。やっぱり多いんでしょうかね、その街中のどこかに止めておいて、うん、また次他の人が使うっていう感じで、うん、まあ、この、ハローサイクリングというのは専用のアプリがあるようなので、はい、まあ、スマートフォンなどにダウンロードして、まあ、
会員登録、
そうですね、登録がやっぱり必要で、うんうん、でも結局そこから全部支払いとかもできるっていうことになるんでしょうね、きっとね、うん、
現金キャッシュレス
で ね、うん、いやー、なんかすごい時代になりましたね、
うん、でああいうね、その CO2 と か環境にももちろん車の代わりに自転車でもいいですし、健康にもいいですし、
特に神代寺もコロナ禍で、はい、お正月を迎えた時にやはり電車とかバスとかそういった混雑を避けて、
うん、
自転車で来る人が結構増えたんですよ。
そうな、実際そうなんですね、うん、へ、まあ、確かにどうしてもお正月ですとか、節分、だるま市などの人が大勢いらっしゃる日は特にやっぱりバスもね、増便もしてるでしょうけれども、うん、京王バスさんものすごいいっぱいで走ってたりしますもんね、うん、
あんまりラッシュはちょっと避けたいですね、やっぱり気持ち的には ね、
うん、ね、寒い時期ですとそうそう窓もねあんまりたくさんは開けられなかったりしますから、うん、空気の入れ替えに関しても、まあ、そう考えると、まあ、確かに自転車 漕いでると寒いっていうのも多少あるかもしれないですけど、でもそういったあの、ね、あの感染症なんかを心配する方にとっては、ね、自転車はすごくいいですよね、うん、あとはお天気が良ければすごく、快適にサイクリングできるかもしれませんね、いやでも本当あの神代寺界隈は、ね、あのお蕎麦屋さんもそうですし植物公園もそうですし、うん、実はあの先日私もちょっと友人を案内しがてら果実屋コーヒーさんというちょっと神代寺御茶路っていうんですね、あそこね、うん、はい、まあ、ちょうど土ヶ丘の方に出るバスなんかもあそこを通りますけれども ね、あそこの新しいカフェにあの行ったりしまして結構大にぎわいでしたけれども、
一回行ってみたいですね、羨ましいな、
あのモンブランを目の前で絞り出してくれるのですごく
そうです、ね、
いいです
楽しめ るあの喫茶店になってましたよ、
はい、いつも混んでますね、
いつも駐車場見ると ほとんど埋まってます、
う
ん、
そうですね、私も平日の午後でしたけど20分ぐらい待ちましたよ、でもあのそういったところも増えてますので
差し入れ
期待してます
じゃ
なんかあの、フルーツサンドイッチなとか、あとなんか、サンドイッチも随分あの名物らしいので、私もまだ食べてないんですけど、じゃあ今度買ってみますねでもなんかあのお店自体が初めてここに出したお店らしいですね。
ああそうみたいです
ね。なんかもともとの会社は名古屋か何かにあるらしいんですけど、だからここで成功してるっぽいので、
ね、他にも広がっていく、
ね、増えるかもしれないですよね、ね、まあ、あの本当にお蕎麦食べた後にお茶を飲むもよし、ここでお話ししたらまた混んでしまうかもしれないですねなぜか宣伝のようになってしまいましたが、はい、ということなので、ね、自転車の運転好きだという方は、気をつけてシェアサイクルをご利用になって神代寺に、おいでになってもいいかもしれません、はい、あの止められるスポットがあるということなので、ちょっと調べてみてください。調布市の、ね、ホームページの方にもあの掲載されていました。ですのでそちらにはあの京王線の駅のどこにステーションがあるかなどに関して、掲載されていますので、そちらの方もちょっとチェックしてみてから、お越しになってもいいかもしれませんね。ちなみにあの自転車は普段お乗りになるんですか？林田さんはいかがですか？
でもこの10年ぐらい乗ってないです。
星野さんはいかがですか？
同じくですね。
そうですか、
全然乗ってないですね。
久々に乗るのもちょっと怖いですかね。
いやそんな怖いとかはないですけど、なんか歩きと車とで足せてしまうようがあったりとか、
まあそうですよね、でも自転車って不思議で一旦運転できるようになったらずっとできますよね。
まあそうですね、
子供の頃に必死で
子供乗れればね、
練習して乗れるようになったらずっと乗れるんだっていうふうには思いますけど、久々の方はじゃ あの交通ルールなどにもね、気をつけて今林田さんがおっしゃったように、運転してみていただきたいと思います。いやでもそういったスポットができるっていうのはねすごいですね。やっぱり皆さんここを
そうですね、あのやっぱり、まあ、来ていただきたいっていうかね、神代寺だけではなくて、まあ、周りに、はい、あの動きやすいんでね、
ねえ、またあそうだ、あの温泉もありましたね近くにね。
ああそうですね、
ですので本当にあの一日楽しめるのではないかと思いますので、ぜひ遠足がてら、はい、もちろんあの参拝もしていただいて、楽しんでいただきたいと思います。さあということで、いろいろ、お話を伺ってまいりました。今回は神代寺の僧侶林田行春さん、そして長道芳春さんお二方にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
身の丈のほっとけないぞ神代寺。神代寺の長道住職を一緒に連れ出して、神代寺水生植物圏歩く編その2です。今神代寺の城、神代寺城の跡に来ました。真下です。はい、すごいですね。あのちっちゃい虫がいっぱい浮いてて、喋ってたらめっちゃ食べそうなんですけどすごく、何でしょう、 まあ、水生植物園から本当に真横に崖のようにね、急にドーンと高い山、これ人工ではないんですよね、この高いのが。はい、
自然の地形です。
すごっ、自然の地形で深大寺のこのお城の、城のなんていうかの石垣みたいなのがもうできてるって、いいとこ見つけましたね。
そう、本当地形を生かしてそのまま城にしたようですから、
はい、へえ、これ一番上、これ中世のお城ってことはバチバチに戦用のって感じではちょっと
違う。そうですよ、そういうために作った。だけど使われなかったらしい。
あ、戦がなかった。
戦がなかった、
よかったですね。
ただ深大寺の同社で合戦があったとかっていうのは最近資料で出てきましたから。
同社ってどういうことですか。
お堂の中で、うん、なんか知らせ軍事的な衝突はちょっとしたのはあったみたいな
深大寺の中で喧嘩しちゃったんだ。
まあ、そのようです。
そのようですね。まあ、それぐらいの喧嘩はあるか。面白いですよね、この仏教に従事してる方々が喧嘩するって話すごい好きで、ま
あ、いや、それはね、いわゆる僧兵みたいな、そういうのかどうかわからない、本当に軍事的な衝突だったかもしれませんし、
なんか政治的な意見をこうで割れちゃったりしたのかな。あ、来ました、登り切って深大寺城跡まで上来まして、上はまた上は上で芝生の公園になってて、こんなに見晴らしがいいんですね。
まあ、その堀というかの跡ですね、はい、本当にこれは
本当だ、堀の跡ちょっとくぼんでる、うん、このくぼみ、うん、なんか大雨でくぼんじゃったのかなぐらいの。
いやいや、これはあの埋め戻しちゃう、もっと深いの。
へえ、
だからそれ一応保存のために上に土をかけて。
そうだったんですね、失礼しました。ちょっと舐めてましたね、このちょっとしたくぼみを。あ、ちゃんと説明書きもありましたね、土塁が埋め戻したっていう。ああ、これは確かに気持ちいいや。
で、あそこがあの、はい、なんかその支柱、あのあれの後、建物の跡。
あ、建物の跡があの、
ああいう形でこう残
って。柱が、私、跡好きなんですよ。跡って、妄想がこう広がりますよね。
そうね、本当に。
うん、
こうなんか、復元すればいいのになって僕は思いますね。
すいません、じゃあ深大寺さんの方で。
あの、こう、まあ、東京とかの管理なん
で。できます、できます。あの、やっぱ白鳳のね、お釈迦様の王道の跡は、深大寺城を
ぜひここに頑張っていただいて。国の史跡だしですし、ね、
そっか、国の史跡だからちょっとアウトオブ深大寺ということで、
ここに。
おお、意外とこの主要な天守閣って細いんですよね、
はい、うん、毎回いろん、まあ、中世だからちょっといわゆる江戸時代のああいうのを想像しては、はい、ちょっと違うんだけども、
ちょっと違いますけどね、うん、あとこの何でしょう、仏教の跡をよく見てるとすごい規則的に並んでるんですけど、お城の跡ってあんま規則性がないのかな、ちょっと難しいですね。
ちょっとわかんない、うん、ここだけでは。ただまあ一応こういうのがちゃんと発掘されて出てますよ、は
い、いや、すごいですね、非常にあの分かりやすいですよ、その、まあ、柱の跡は分かりにくいんですけど、この高さでこの丘の上全部がお城だったということで、
だから南の方を向けばもう この標高だから、はい、ずっと多摩川の方が、
へ
え、確かに。だから、なんていうんだろう、
はい、あ
の一応そういう、まあ、あのやっぱり軍事的に監視しているような、
はい、
周りの動向、
そうですね、
そういう場所であったということは間違いない。
素晴らしい。じゃあ中世だから、まあ、室町とか南北朝時代とかの武士がこの高いとこから多摩川見て、
扇ヶ谷津上杉っていう、
扇ヶ谷津上杉、こっから多摩川から見下ろすってことは相模の国とかまで見て、
あの多摩川の向こうにはまた城があったりして、
はい、
いろいろ連携してたんじゃないですか。
なるほど、睨み合ってたんだか、
まあ、睨み合ってたか協力してたか分かりませんけど。
へえ、面白いですね。蕎麦食べながら、すすりながら、
まあ、蕎麦はもうちょっと後かな、
後か、まあ、難しいな。でもまあ、なんか食べながらなんかつなぎながら。で、この深大寺のこの城の左隣に今度白鳳殿、
白鳳仏のね、
はい、
堂ができますけど、
できますからね、すごいですね。
だからやっぱりいろいろ回遊してもらいたいですね、
はい、
うん、
確かに。
ただお寺だけじゃなくて、こういう、はい、中世のそういう遺構も分かるし、はい、そういう古代の仏教のものも 学べるし、
はい、
まあ、もちろん近世のものはありますし、
つばもあるし、
結構その、はい、日本の歴史をこう、
はい、
いい感じで一日でこうい
い感じで
たどれるような、
それ今度阪急でやるんですよ、そういえば。
あ、ぜひぜひ。
なのに私この神代寺城を捨てようとしてましたね、コースから。
これは入れた方がいいと思います、ね、
ごめんなさい、入れます。
無料だから、ここ無料エリアだから。
そうそう、無料エリアだから。わかりました、あの勝手にぬちょっとあの歩くの疲れるからっていう理由で仏教史跡じゃないとかいっかって思ってたんですけど。
いや、でもやっぱり、
はい、
まあ、結構連動してますからね、はい、何でもね。
何でも、
あの寺の縁起の中にもやっぱり鎌倉武士に、はい、なんだ、仁王門か、神代寺の仁王門の仁王様になんか武士の子供が食われちゃって、
え、
で鎌倉武士がこう怒って、
はい、
あの寺を焼いたなんて。
え、怖っ
でもそういうの
報復怖
っ。でもこうやってこれだけこう城があったりすれば、
はい、
なかなか血気盛んな人たちがいっぱいいてね、
うん、
あのいろいろ寺とぶつかることもあったのかなとかね、はい、そんなことを思いますけどね。
その話第一歩目が意味わかんないですけど、ね、その飲み込むのに時間かかりますけどね、仁、うんうん、王像に食われたっていう。
でも何かしらやっぱりそういうのがあの縁起にそうやって残ってるんだと思います、で、本当に最近資料で、
はい、
神代寺の同社で合戦があったって、鎌倉異文化に出てきて、
はい、へえ。まあ、だからいろんなね事情があって、というかその鎌倉時代とかの歴史ってちょっと見落としがちだったんで、そういえばやっぱちょっと白鳳仏の伝来にばっかり注目しちゃってたんで、
うん、あのこの辺のことがもうちょっと分かるといいですけど、
ね、はい、いや面白いですね。
神代寺城跡ってすごくあの CG で詳細に復元してくれて、はい、YouTube で見れるのあるから、
そうなんですね、
ああいうの一緒に見てもらえるといい。どうなんか、まあ、はい、普通のどなたか、なんかそういうの上げてますけどね、非常によくできてます、
うん、じゃあちょっとそれも合わせて、あ、予習に来てよかった妙時計阪急さんとこのツアーの第1回目なんですけど、好評だったら2回目3回目を回していこうと思ってるんで、宇宙食待ってよろしくお願いします。
いや本当に1日遊べるからいいです。
本当ですね、
おすすめします。
はい、ではすいません、引っ張り出した中で急にラジオまで回しちゃってすいません頂戴しました、ありがとうございます。
私あんまり表に出ないんだけど
珍しく登場でしたでは御仏でした、ナムー。Nobody you meet could ever see the loneliness there. 調布 FM セラビー。ここからは第18回神代寺短編恋愛小説神代寺恋物語の神代寺特別賞を受賞した加藤明也さんの複数を原文のまま2回に分けてお送りします。今回はその後半です。清和で解消のない平大工の次郎兵衛は神代寺の再建に携わっています。清和がゆえの優しさに気づいた女房から突きつけられた離縁状、大きくため息をついた次郎兵衛のその後は。それでは後半をお楽しみください。建築が始まってから1週間ほど過ぎた。次郎兵衛はいつも通り暗いうちにむくりと起きて家を出て、誰もいない境内でぼーっと座り込んでいた。冬晴れの空は高く澄んで、雲一つない群青に幾羽の雁が列をなして飛んでいる。次郎兵衛はそれを見て、明日も早く起きる気になった。そこにやはりいつも通りのじゃらじゃら音が迫ってきた。次郎兵衛はきっと組頭だろうと思って振り向かずにいた。するとちょうど背後で足音が止まる。のみならず何も言わずに背後に佇んでいる気配がする。次郎兵衛は不審を起こして顧みると、そこには女が立っていた。見知らぬ女である。
今日は暖かいですね。女はそう言って悠然と次郎兵衛の横に座った。そこはいつもならば源吉が座る場所である。それが今は地味な小袖を着た女が尻の汚れるのも気にしないように座り込んでこちらの横顔をじっと見つめてくる。
調布 FM
セラー。次郎兵衛の心は動揺しないではいられなかった。横目で盗み見るとまだこちらを物珍しい動物でも観察するような視線を投げている。意識するとだんだん頬が熱くなってきた。そこで次郎兵衛は遠くの松林を見ながら、何か用ですかと小声でつぶやいた。女はふふふと笑ってすっくと立ち上がると、私もう帰るわと言って本当にそのまま帰ってしまった。次郎兵衛はなんだか女に悪いことをした気がした。そう考えると後から後から後悔が出てくる。名前くらい聞いてやればよかった。尻は痛くないのかと気遣えばよかった。そうしてしまいには、実際あの女は年は自分より少し下くらいだろうか、身なりの割には顔は整っていたなどと誰に言うでもなく彼女を考察し始めた。次郎兵衛はその日何をしても集中できなくなった。それは彼女の怪しさに加えて顔形がどこか見覚えのある顔をしているのを思い出したからであった。親方や平大工の仲間に聞いてもそんな女は見たことがないという。幽霊にでもあったかと信じることにした。しかし結局翌朝も彼女はやってきた。私のことを待っていらしたと今日も愉快である。次郎兵衛はこういう時に返す言葉を持ち合わせない。ただへへへと笑って済ましてしまった。昨日あれだけ気にかけていたのにいざ隣に来られると恥ずかしくて顔も見れぬ。次郎兵衛は自分を情けなく思った。やがて女の方から切り出して、少し散歩しませんかとの提案が出る。次郎兵衛は、そうしましょうと一言で承諾した。火災から早くも1ヶ月が経ったといえども、境内はいまだ焦然と静まり返って、残された黒々とした焼け跡が日に当たって、鈍く光っている。そこに若い女と平大工の男が連れ立って歩いていく。突然、それは実際突然だった。女は表参道に面する大きな池の浮石を軽快に渡って一つの浮島にたどり着いたと思うと、昔と切り出した。この地に福満という男が生まれました。福満はやがて大人になり、ある日、一人の娘に恋をしました。しかしこの娘の両親は豪族で、福満との恋仲を許さず、娘を湖の浮島に幽閉してしまいます。しかし福満は諦めきれずに、神社大王に祈りながら亀の背に乗って、浮島へ助けに行きました。そうして二人の愛は巡り巡ってこの神代寺の建立にひもづきました。女の熱弁はここで一つ段落をつける。そうして、あなたそんなことができてと今度は次郎兵衛の目を見つめていった。
できるって何よ。
今すぐ飛び込んで私のもとに来てちょうだい。
すくって、服も濡れてしまうし名前も知らない君のことを。
じゃあ私があなたの愛する人だったら。
次郎兵衛は真っ先に女房の顔が思い出された。彼女は不甲斐ない自分を選んでくれた女であり、貧しい食卓を一緒に囲んだ女であり、生涯唯一心を許した女であった。次郎兵衛は今すぐ彼女に会って自分の弱さを謝りたくなった。ドボンと大きい水音が立つ。さてこの浮島にてにやりと笑う女は誰かと問われれば、その実次郎兵衛の女房の姪であり、主人のうちに潜む愛をひそかに引き出せと姪を預かったものである。ここまでは第18回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺特別賞を受賞した加藤明也さんの福巣の後半をお送りしました。調布 FM セラビー。セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビ、この番組は深大寺の提供でお送りしました。